小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その55ピリポ。イエスに出会った人々もいよいよあと2人を残すのみとなりました。その一人、第55回の人物はピリポです。新共同訳聖書ではフィリポ、英語ではイギリスのフィリップ殿下のフィリップですね。彼は十二使徒の一人として4つの福音書のすべてに登場しますが、マタイ、マルコ、ルカの福音書では使徒リストの中だけに登場し、ヨハネの福音書にはいくつかのエピソードで登場します。彼の名前は他の弟子たちがユダヤ人の名前だったのに対しギリシャ語の男性名なので、ユダヤ人としての名前は別にあったのでしょう。このピリポというのは馬を愛する者を意味するピリポスから出ています。彼はユダヤ北部ガリラヤ地方のガリラヤ湖の北岸にある漁師町ベツサイダの出身でした。なお新約聖書には使徒の働き使徒言行録の6章に7人の執事の一人としてピリポが登場しますが、この人は別人です。またユダヤ北部にあるピリポカイザリアという町の名前の元になったピリポはヘロデ大王の息子のヘロデピリポで、これも別人です。ではイエスに出会った人々その55ピリポ、どうぞお聞きください。
私の名はピリポ。今故郷のユダヤを遠く離れたトルコ南西部の町ヒエラポリスの牢獄で最後の時を待っています。私は主イエス・キリスト様が宣教を開始された時に主に直々に弟子として召され、後に十二使徒に加えていただいたものです。この十二使徒の中で主の宣教の初めから直接あの方に召された仲間はペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネの4人、それに私の5人で、皆ガリラヤのベツサイダの漁師仲間です。私は主の召しにふさわしい働きは何もしていないのですが、それでも12人の中ではこの漁師仲間5人のしんがりに加えていただきました。あの初めて主にお会いして弟子にしていただいた時のことを、もうあれから30年も経っているのに、まるで昨日のことのように思い出します。
アンデレ、ヤコブ、お前たちはもう私が何のために民を導いて水のバプテスマを授けているか分かっただろうな。どうだアンデレ。
はい、私たちもあなたに水のバプテスマを授けていただきました。それはあなたがやがて来られるメシアの道備えをしておられることの証だと思います。
よくぞ申した。その通りだ。その方は間もなくここに来られる。ほら、あの方だ。
これは後でアンデレから聞いた話です。二人が死であるヨハネが指さした方に目を上げると、果たしてその方が歩いておられたというのです。
二人とも見てごらん。あれが神の子羊、ナザレのイエス・キリストだ。
これを聞いた二人は急いでイエス様の後を追いかけました。すると息せき切った二人の足音にイエス様は振り向き、こうお尋ねになったのです。
何か用かね。先生、今どちらにお泊まりですか。一緒に来なさい、すぐにわかるから。
こう言われて二人はイエス様の泊まっておられるところまでついていきました。午後4時ごろのことでした。二人はそれ以来ずっとイエス様と一緒にいました。それからアンデレはシモン・ペテロを探し出してこう言いました。
とうとうメシア、救い主にお会いしたよ。
そして彼をイエス様のところへ連れて行きました。あの方はペテロをじっと見つめて言われました。
お前はヨハネの子シモンだね。これからはペテロ、岩と呼ぼう。
その翌日、 イエス様はガリラヤへ出発されました。そして途中でこの私、ピリポを見つけたのです。
さあ、ついてきなさい。
私は何もかも捨てて、あの方に従っていきました。自分でもなぜそうしたのかわかりません。私には妻も娘もいたのですから。私はその日一日、ガリラヤ湖畔の町々村々で神の国のことを説いて回るあの方についていき、その夜遅くあの方の泊まっておられる場所を確かめると、ひとまず家に帰りました。
クロエ、フィーベ、帰ったぞ。
まあ、あなたどうなさったの？朝早くいつものように寮に出られたままお帰りにならないので心配していたんですよ。
お父様、ご無事でよかった。漁師仲間の人たちに聞いたら、ペテロさんもアンデレさんも帰ってないって言うんで、みんな湖で遭難したんじゃと大騒ぎだったのよ。
すまん、実はな、あの今噂のナザレのイエス様にお会いしたんだ。俺はあの方の話を聞いて、この方こそ先祖伝来の約束のメシア、キリストに違いないと直感した。だからこれからはあの方の伝道のお働きに加わりたいと思う。どうか俺のわがままを許してくれ。
わかったわ。あなた、亡くなったあなたのお父様からこうお聞きしてました。こいつは思い立ったらてこでも動かない頑固なところがある。だが親の私譲りで、考え方は堅実そのもので、十分に考えてから決めるから、こいつが決めたことは間違いがない。黙って従ってくれって。どうぞナザレのイエス様のお手伝いをなさってください。
大丈夫よお父様。夫はお父様のつてでギリシャで貿易業を営んでるから、訳を話して家計を助けてもらいますから。
ありがとう。明日俺は一番の親友ナタナエルに会って誘ってみようと思う。翌朝早く、私は彼を探しに行き、その顔を見るなり言いました。
俺たちはメシアにお会いした。モーセや預言者たちが言ったあの方のことだよ。ナザレ出身のイエスという方で、ヨセフという人の息子さんだそうだ。
ナザレだって？あんなところから優れた人物なの出るはずがない。
とにかく来て自分の目で確かめたらいいだろう。
真剣な私の顔を見て、彼も行ってみる気になりました。イエス様は歩いてくるナタナエルの姿に目を留めておっしゃいました。
この人こそ生粋のイスラエル人だ。正直で嘘がない。
どうしてお別れなのですか？
私はピリポがあなたに会う前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たんだよ。
すると驚いたことに、それまで半信半疑だったナタナエルはこう叫んだのです。
先生、あなたは神の子、イスラエルの王です。
そう信じるのは、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったからかな。それよりもはるかに素晴らしい証拠がある。天が開けて、天使たちがメシアの私の上を行き来するのを、やがてお前たちは見るのだ。
こうして彼もイエス様に従う者になりました。6人目の弟子で、彼はまたの名をバルトロマイとも呼ばれていました。それからほどなくして、あの方はさらに6人の弟子を選ばれ、12使徒としてご自分の伝道活動を支えるえりすぐりの弟子集団を作られました。その6人の名は、トマス、マタイ、アルパヨの子でもう一人のヤコブ、タダイ、熱心党員だったもう一人のシモン、そしてイスカリオテのユダです。
ナタナエル、一番の親友のお前が仲間に入ってくれて本当に嬉しいよ。
ああ、俺もだよ。イエス様はいろんな人を加えて十二使徒としてくださったが、みんなかなり毛色の違った連中だ。どうもいまいちそれが合わない。
そこへ行くと、最初の6人はみんな同じ町の漁師仲間、そしてペテロとアンデレ、それにヤコブとヨハネは兄弟同士だから、 俺とお前が一番の親友として寝食を共にできるのは何かと心強いからな。
そんなある日のことでした。これもまた私が生涯忘れることのない出来事が起こりました。イエス様はテベリア湖とも呼ばれるガリラヤ湖の向こう岸に行かれました。大勢の群衆がどこまでも後についていきました。イエス様が病人を治されるのを見たからです。人々の多くは過越の祭りのためエルサレムへ行く途中でした。イエス様が丘に登り弟子たちと一緒に腰を下ろされると、大勢の群衆も追いかけるように後から後から丘に登っていきます。その様子を眺めながらイエス様は私にお尋ねになりました。
ピリポ、この人たち全員に食べさせるにはどこからパンを買ってきたらいいかな。
後で旗と気づいたのですが、これは私を試しただけで、あの方はどうするかはもう決めておられたのです。
こんなにたくさんの人では200デナリ8ヶ月分の賃金でパンを買っても足りません。
ここにいる子が大麦のパンを5つと魚を2匹持っています。でもこんな大勢では何の足しになるでしょう。
ピリポ、アンデレ、わかります。私もそう思います。でも私は今あのガリラヤのカナの婚礼の時の出来事を思い出しました。イエスはあのたくさんの水瓶をおいしいブドウ酒に変えてくれたのです。さあアンデレ、その子のお弁当をこの方にお渡しなさい。
母上ありがとう。さあお前たち手分けしてみんなを座らせなさい。
それは男だけでも5000人はいたでしょうか。それが全員草の生えた斜面にどやどやと腰を下ろしました。そこでイエス様はパンを取り、神に感謝の祈りを捧げてから人々にお配りになりました。また魚も同様になさいました。私は我が目を疑いました。他の弟子たちもそうです。なんと分けても分けてもパンも魚もなくならないのです。みんな欲しいだけ食べて満腹しました。あの方は私たちに言われました。
さあ少しも無駄にしないようパン切れを集めなさい。
残りを集めるとなんと12のカゴにいっぱいになりました。それを見た人々はどんなに素晴らしい奇跡が起こったのか初めて気づき、口々にこう叫びました。
こんなことがあるか。
この方こそ待ちに待ったあの預言者だ。
メシアキリスト様よ。
ハレルヤ。
夢でも見てるのか。
信じられない。
私も我を忘れて叫んでいた一人でした。普段は自分でも呆れるほど冷静で、有頂天になることなどついぞなかった私でした。でも次の瞬間、私は恥ずかしさで体中から血の気が引いていくように感じました。私は漁師でありながら、当時この国を占領していたローマ帝国にも増して、貿易の仕事柄学問と文化で花開いたギリシャの国の影響を強く受けていた父からの薫陶を受けて、すべてを合理的に常識的に考え処理していく術を小さい頃から身につけていました。だからあの方がこの民を養う方法を聞かれた時も即座に状況を判断し、とても無理だと答えたのです。私は最も大切なことを忘れていました。
なんてことだ。あの方の伝道の日々の最初から寝食を共にして、あの方の人間を超えた力を何度も目にしていたのに、この肝心の時に イエス様ならおできになるという信仰の思いが一かけらも浮かんでこなかったとは。
あの時からあの方への私の信頼は何者にも揺るがないものになりました。でも私のこのギリシャ的な素養は時には役立つこともありました。杉越の祭りに加わろうとエルサレムに来ていた数人のギリシャ人がイエス様の評判を聞いて会いに来た時のことです。
ピリポ先生、ぜひともイエス様にお会いしたいのですが。
ちょっとお待ちください。ハンデレ、ギリシャ人が主に会いたいと尋ねてきてるが、どうする？
ほう、そうか。先生の評判はギリシャまで伝わってるのか。大したものだ。先生にとっても教えを国外に伝えるいい機会だろう。
そうか、わかった。では二人で主に会ってくださるようお願いしよう。通訳は俺がする。
お前の隠れた教養がひょんなことで役立ったな。大方お前の親父さんから聞いてきたんだろうが、まさかガリラヤの漁師がギリシャ語を話すなんてな。
こうして私はアンデレと共にこのギリシャ人たちをイエス様に取り次ぎました。その時主はこうお答えになりました。
いよいよ私が天の栄光の座に帰る時が来た。よく言っておこう。畑にまかれる一粒の麦のように私も地に落ちて死ななければならない。そうしなければいつまでたっても一人のまま、一粒の種のままだ。しかし死ねば多くの新しい実が生じ、新しい命が豊かに実を結ぶことになる。この地上の命を愛するなら結局はそれを失うだけだ。しかし地上の命に執着しなければ代わりに永遠の栄光を受けるのだ。私の弟子になりたい者は私についてきなさい。私に仕える者は私のいるところにいなければならないのだから。私に従う者に父は報いてくださるのだ。
一粒の麦が地に落ちて死ねば豊かに実を結ぶ。あの時の主のお言葉を私は今もはっきり覚えています。そして今こそ私はそのお言葉に身をもって従うために最後の時を待っているのです。拙い私の主の思い出話の最後にもう一つこのことを話しておきます。あれは十字架につけられる前の晩の最後の晩餐の時でした。主は言い残したことが一つもないようにと言わんばかりに私たち十二使徒にそれは長い説教をなさいました。
あなた方はどんなことがあっても心配したり慌てたりしてはいけない。神を信じまた私を信じなさい。父の住んでおられるところには家がたくさんある。もしなかったらはっきり言っておいただろう。私はあなた方を迎える家を準備しに行くのだ。すっかり準備ができたら迎えに来る。私がいるところにあなた方もいられるようにするためだ。これだけ言えば私がどこへ行くか、どうしたらそこへ行けるか、もう分かったろう。
するとトマスが言いました。
いいえ、ちっとも分かりません。先生がどこにおいでになるのか、まるで見当もつきません。ましてそこへ行く道などどうして分かりましょう。
いいかね、私が道だ、そして真理でもあり命でもある。私を通らなければ誰一人父のところへは行けないのだ。私がどういうものか知っているなら私の父のことも分かったはずだ。あなた方は今からはもう父を知っているし、すでに父を見ているのだからね。
そこで私が口を挟みました。
先生、あなたのお父様を見せてください。それだけで十分ですから。
ピリポ、こんなに長く一緒にいるのに私がどういうものかまだわからないのかね。私を見た者は 父を見たのだ。それなのにどうして父を見せてくださいなどと言うんだ。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられる。ただこのことを信じなさい。もし信じられないなら、私が行った力ある奇跡を思い出してごらん。そうしたら信じられるだろう。よく言っておこう。私の名によって父に願い求めなさい。どんなことでも叶えてあげよう。父が子によって褒めたたえられるためだ。私の名によって願い求めることは必ず叶えられるのだよ。
あの夜の主の言葉は、その後今日に至るまでの私の主の証人としての生き方の支えとなりました。父に願えば私が叶える、この言葉に私は主イエス様が父なる神と一つなのだということをはっきりと確信したのです。今にして私は思います、弟子の中で何一つ大きなことをしてこなかった私ですが、この私の愚かな問いに対して、ご自身が神と同一の存在であることを明言なさったのは、私にそれを引き出す栄誉を与えてくださったあの方の愛と憐れみだったのだと。
彼の晩年ですが、使徒ヨハネの弟子のポリュカルポスの手紙によれば、ピリポはアジアの大いなる光として生き、二人の老いたる息女と共にヒエラポリスに葬られたとされています。伝説によれば、彼はギリシャ、シリア、フルギアまで伝道の足を伸ばし、ヒエラポリスまで来た時、人々が大蛇を拝んでいるのを見て、誠の神への悔い改めと信仰を解き、人々を信仰に導き、それに立腹した総督に捕らえられて逆さづりにして処刑されたと言われています。彼もまた願い通り一粒の麦となったのです。